主イエスキリストの父なる神様、本当に暑い夏の日差しの中で、私たちは自分の肉体や心の弱さを思い知らされています。私はあなたに作られた一人の人間に過ぎません。あなたに作られたものです。どうぞこの厳しい暑さの中で、私たちがそのことを深く知ることができますように、この暑さもまた私たちのへりくだりの契機として、どうぞ神様用いてください。私たちが自分でも知らないうちに、あるいは知りながら、神様の前に、隣人の前に傲慢であったこと、思い上がっていたことを、どうぞお許しください。神様の前にも、他の人の前にも、まことにへりくだり、神様に作られたものとして、あなたが愛を込めて作ってくださったものとして、神様のその御心に私たちが立ち返ることができますように助けてください。どうぞ神様、今御言葉をお聞かせください。聖書を開くとき、どうぞ主なる神様、あなた様ご自身が私たちに語りかけてください。そしてあなたの命の言葉によって、私たちが新しい出発をすることができますように導いてください。主イエスキリストのお名前によって御前にお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。今日は旧約聖書エレミア書第10章1節から16節までを朗読いたします。旧約聖書1179ページ、エレミア書第10章の1節から16節までです。今日私たちに語りかける神様の御言葉をお聞きください。エレミア書第10章1節から16節まで。イスラエルの家よ、主があなた方に語られた言葉を聞け。主はこう言われる。諸国民の道に倣ってはならない。天の印におののいてはならない。諸国民がそれらにおののくのだ。もろもろの民の習わしはむなしい。それは森から切り出された木、木工の手によって斧で作られたもの、銀と金で飾られ、釘と土で固定され、動くこともない。それらはきゅうり畑のかかしのようで、話すこともできず、ただ運ばれていく、歩けないのだから。そのようなものを恐れてはならない。それらは災いを下すこともなければ、幸いをもたらすこともない。主よ、あなたのような方はいません。あなたは大いなる方、あなたの名は偉大で力に満ちています。諸国民の王なる方よ、誰があなたを恐れずにいられるでしょうか。それはあなたにふさわしいことです。諸国民のすべての知者たちの中にも、そのすべての王国の中にも、あなたに習うものはありません。彼らは等しく浅はかで愚かです。虚しいものの戒め、それはただの木。銀箔はタルシュから、金はウファズからもたらされる。木工や細工師の手が作ったもの、その衣は青と紫。それらはどれも熟練者たちが作ったもの。主は真実の神、命の神、永遠の王。その怒りに地は震え、その憤りに諸国民は耐えられない。このようにあなた方は彼らに言え、天と地を作らなかった神々は地からも、これらの天の下からも滅びると。力によって地を作り、知恵によって世界を固く据えられた方、この方が英知によって天を広げられた。主が御声を発せられると、 天の大水はとどろく、地の果てから雲を登らせ、雨のために稲妻を作り、風をその蔵から送り出される。人は皆愚かで知識がない。芋の師は皆偶像のゆえに恥をかく。芋の像は偽りに過ぎず、その中には息がない。それらは虚しく嘲笑の的、刑罰の時には逃げてしまう。ヤコブの受ける分はこのようなものではない。その方は万物を形作る方であり、イスラエルはその方ご自身の部族である。その名は万軍の主。7月も31日を迎えて、今日で終わろうとしていますけれども、この1ヶ月間、7月というのは本当にいろんなことがあった1ヶ月でした。とても個人的なことを言えば、私7月8日生まれなので、今月誕生日だったんですけれども、その7月8日に安倍晋三さんが銃撃をされて殺されるという事件が起こりました。とてもいろいろなことを考えさせられる事件でした。何よりも一人の人間がああいう形で殺されるというのは本当に悲しいことです。今回の出来事をどういうふうに受け止め考えていったらいいのかなということを、このしばらくの間いろいろ考えましたけれども、7月の19日の朝日新聞に、社会学者でキリスト者の宮台真司さんという方がこんなことを書いておられました。少しかいつまんでご紹介したいと思うんですけれども、この世界平和統一家庭連合、旧統一教会、そこに入信した容疑者の母親が破産した2002年から強行に至るまで、今回の強行に至るまでの20年間、どういう時代だったのかというと、多くの若者が就職氷河期の負の影響を受け、労働雇用市場で非正規雇用が拡大し続けた時期に重なる。この逮捕された容疑者41歳なんですけれども、私44歳で、私の3歳下、本当に同世代、同時代を生きた人です。私が大学を卒業したのは2001年、就職氷河期真っただ中の時代でした。何年か経ったら私の前後の世代というのはロストジェネレーションというふうに呼ばれるようになったというのが、容疑者が生きた時代です。でこの人も資格習得などに勤めながら職を転々とし、40代を迎えた容疑者は人一倍孤独や孤立を感じたことだろうと、宮台さんはそういうふうに境遇に注意を払うように促す。でこういう言葉が紹介されています。この方は、容疑者のようなよるべなき個人を一人でも多く社会に包摂し、感情的な強行を起こしたり、過激な主張の政治宗教団体に吸い寄せられたりしないで済む暮らしを送るように、互いに声を掛け合う人間関係を身の回りで築く実践を粘り強く続けないと、事件はまた起こりうる。そのように指摘をしておられました。容疑者のようなよるべなき個人を一人でも多く社会に包摂し、感情的な強行を起こしたり、過激な主張の政治宗教団体に吸い寄せられたりしないで済むような暮らしを送ることができるように、互いに声を掛け合う人間関係を身の回りで築く、そういう実践を粘り強く続けないといけない。私たちの社会はよるべなき個人を包摂することができる社会なのかということを問うておられました。この間、その20年ぐらい、自己責任論というのが 私たちの社会の中で大きく力を持っていましたけれども、まあ、そういうものとよるべなき個人を包摂しようという考え方とは対極にあると思います。そういうことを考えたときに、私たちの社会が、社会の方が、社会の方がというか、社会もまた病んでいるということを考えさせられるなというふうに思います。また今日、今朝の朝日新聞に、宗教学者の島薗進さんという方が文章を寄せておられました。ちょっとそれもご紹介したいなと思うんですけれども、私もこの方の本何冊か持ってるんですけれども、まあ、いろいろな宗教について非常に深く研究をしておられて、特にこういう新宗教だったりとかカルトの問題っていうことについては、まあ、いろいろな研究をされている方のようですけれども、問題がある宗教団体に人々はなぜ入るのですかというふうに記者に問われて、まあ、こんなことを答えておられます。フランスはカトリック教会、北欧はルーテル教会、英国は国教会など伝統的な主流宗教は確固とした勢力を持つが、日本にはそれがなく新宗教が大きな勢力を持つ。日本では70年代くらいから孤立しやすい個人という傾向が強まり、若者が生きていく意味の空虚さに悩まされた。こうしてよるべない個人が布教の格好の標的になった。同じ新聞に約2週間して載ったものなので、2週間前の宮台さんの言葉を引き継いでおられるのかもしれませんけれども、やはりこの島薗さんという方もよるべない個人が、まあ、浮遊するように空虚さの中に漂っている、彼らがこういう宗教団体の餌食になったと言います、指摘をしておられます。その頃から社会との接点が薄くなりがちなこうした人たちを対象に勢力を伸ばす宗教団体が増えた。旧統一教会やオウム真理教がその代表だ。現代社会でも真理の追求を肯定する資本主義的競争を社会全面に及ぼす新自由主義が広がっている。強い者勝ちの肯定、能力主義一辺倒と受け止められる。その結果いつしか個人が孤立し、社会との接点を持たずに居場所がなくないと感じて、居場所がないと感じがちな社会になった。そこにある種の宗教団体につけ込まれると一層一辺に深入りするという構造がある、この先生は指摘をしておられます。もう一つ、今月考えさせられた出来事、26日この間の火曜日ですけれども、約10年前に起きた秋葉原の無差別殺人事件の殺傷事件の犯人の死刑執行というのがありました。秋葉原の歩行者天国にトラックで突っ込んで5人をはね、ダガーナイフを出して17人を刺した。7人が死亡し10人が重軽傷を負ったという事件でした。インターネットの掲示板にこれから犯行を行うという書き込みをしながら現場に向かっていったということが当時報道されて、非常にショッキングな事件でした。これもまた本当に辛くて悲しい事件です。この犯人、今週になって死刑になったこの犯人も今回の安倍さんを殺害した犯人とほとんど同い年、私と同世代の人物でした。これら2つのものだけではなくて、この数ヶ月数年の間にここまでひどい結果をもたらさなくても似たような恐ろしくておかしな事件というのは何度も何度も繰り返し起きています。電車の中で刃物を振り回す人が現れたりだとか、あるいはアメリカではほとんどニュースにさえなっていませんけれども、毎週のようにマシンガンみたいな銃で何人も殺すっていう事件が起きているそうです。ニュースにさえならないようになってしまっている。今日ちょっと何人もの人の言葉をご紹介立て付けにしていますけれども、もう一人だけ、森和弘さんというカトリック教会の司教さんがおられますけれども、 この方が人が壊されていくという本を書いておられます。人が壊されていく、その冒頭にこんなことを書いておられます。若い人々の事件が目につく。通り魔殺人や親殺しなどの若い人たちが犯す事件が、まあ、この通り魔事件というのはおそらくこれ年代を考えると秋葉原の事件のことをおっしゃっているんだと思いますけれども、こういう事件は基本的には一人一人の人間としての責任という視点から裁かれるべきことだとは思うが、その背後に社会の複雑な構造があり、それがその一人一人に重くのしかかってしまっている事実は見逃せない。しかしそれはまた若い人々だけでなく日本社会に生きる全ての人の現実でもある。今の日本社会は全ての人に人間として生き続けることを難しくしてしまっているのである。若い人たちが起こす不幸で悲しい事件を通して私に伝わってくるものは、現代日本社会の複雑なシステムの重圧の中で人間として生き抜くことの難しさにもがき、のたうち回っている人々の悲鳴とうめきである。若い人たちの事件はそうした人たちからの日本社会への問題提起として捉えることができる。日本社会がどこかおかしくなってしまっている根本的な理由は、その根底を支え動かしている価値観、世界観にあるように思われる。ここでそれがどのような価値観、世界観なのか、どのように人々の心を蝕んでしまっているかを改めて確認し、人間が人間として希望を持って生きていくためにはどのような価値観、世界観が求められているのかを考えてみたいというふうに言いながら、この森司教さんという方は日本社会を今覆っている問題というのは一体どういうものなのかということについて、まあ、いろいろな地域社会が、地域共同体が衰退しているとか、競争の論理に蝕まれていないかとか、教育制度だったり家族共同体の求心力が低下しているとか、経済の発展を最優先した価値観が幅を利かせている、まあ、そのような指摘をしていっておられました。まさに署名の通りに人が壊されている、私たちの社会は人が壊されていないかということを問いながら、私たちの社会の病気を見つめて、それが私たちを壊してしまっている。個人に責任がないということを森さんにしても宮台さん、森園さんにしても皆さんおっしゃっているわけではなくて、その責任というものを見つめながらも、しかしよるべない一人の人を包摂できない私たちの社会って一体何なのかということを問うておられるのだと思います。そして私は今日私たちに与えられているこの聖書の御言葉、預言者エレミヤの言葉ですけれども、この一人の預言者が見つめていたものもやはり同じ悲しみであり同じ社会の病気だったんじゃないかというふうに思っています。2節からのところでこういうふうに言っています。主はこう言われる。諸国民の道に倣ってはならない。天の印におののいてはならない。諸国民がそれらにおののくのだ。諸々の民の習わしは虚しい。それは森から切り出された木、木工の手によって斧で作られたもの。銀と金で飾られ、釘と土で固定され、動くこともない。それはキュウリ畑のカカシのようで、話すこともできず、ただ運ばれていく、歩けないようだから。そのようなものを恐れてはならない。それらは災いを下すこともなければ、幸いをもたらすこともない。偶像礼拝について非常に厳しく指摘をしています預言者エレミヤが。でこの偶像の一つの特徴として、それは銀と金で飾られているというふうに言っています。銀や金で飾られている。あるいは旧説のところを見てみると、銀箔はタルシュから、金はウハズからもたらされる。木工や細工師の手が作ったもの、その衣は青と紫、銀箔で覆われ、金で覆われ、その衣は青と紫だ。豪華な服に着せられている。銀や金で作られ、青や紫の衣を着せられている。本当に豪華で綺麗な偶像にみんながひれ伏している。でも実際のところそんなものには何の力もない。自分で歩くことも話すこともできない。人に運んでもらわなければ何もできない。そうだけれども、でもみんなが銀や金で作ったものを拝んでいるんだ。それは豪華な青や紫の衣を着ているんだというふうに指摘をしています。そしてさらにそれは諸国民の道だと。みんながそれがいい、当たり前になっている。 当たり前にしている価値観、みんなが受け入れている価値観、みんなが銀や金を拝んでいる、この預言者エレミアが見ている社会の病気の姿というのは今も同じだと思います。森司教さんは経済的な豊かさを追い求めている、それを第一としている、そういう私たちの社会の重圧があのような若者たちを、あのように若者たちを追い詰めてしまったのではないかと指摘をしていました。競争の論理が全ての価値を決めるという私たちの社会のありようが、あのようにして社会が子どもたちを追い詰めているんじゃないだろうか、あるいはそうやって子どもたちが苦しんでいるときに彼らが声を上げて助けを求めることができるような地域にしても家族にしても共同化が空洞化してしまっている、助けて言ってもそれが虚しい言葉になってしまう、銀や金を偶像とするということはエレミアの時代だけで起こったことではなく、あるいは遠い外国だけで起こっていることではなく、あるいはどっかにある像を敵視すれば済む話ではなくて、私たちの社会で諸国民の道というふうに言っている通りに、みんなが当たり前に享受し、みんなが喜んでいる価値観って実は銀や金を偶像にして拝んでいる、それそのものなんじゃないかと、私は聖書は私たちに問うているのではないかと思います。ある人は現代の偶像礼拝っていうのは軍国主義とか国家主義、自然主義、消費主義、技術主義といった顔を持っている、指摘をしていました。私たちは一体今何で拝んでいるんだろうか。しかしそういう偶像は八節のところを見てみると、彼らは等しく浅はかで愚かです、虚しいものの戒め、それはただの木、銀箔はタルシュから、金はウファズからもたらされる、それがどんなにきれいに飾られていたとしても、それはどっかから持ってきたものに過ぎない、それをただの木にかぶせているだけにするというのだ、木工や細工師の手が作ったもの、どんなに立派な姿形をしていたとしても、それは人間が作ったものに過ぎない、その衣は青と紫、それらはどれも熟練者たちが作ったもの、人間が作ったものに過ぎないのに人間を支配するような顔をしている、それだけなんだ。現代の社会システム、経済システム、システムというのも同じだと思います。拝金主義とか消費主義というのも人間が作ったものに過ぎない、自己責任論というものも人間が作ったものに過ぎない、ゆるべがき人間を包摂するよりも切り捨てる社会というのも人間が作ったものに過ぎない、しかしそれが絶対のものだと、現実はこういうものだというふうに思わせるほどの大きな力を持ってしまっている、そして私たちもまたそれにどこかで加担をしている、私たちはそれが絶対なんだと、もうどうしようもない社会の現実なんだというふうに思い込んでしまうし、思い込ませるほどの恐ろしい力を持っている。でもこの預言者は言うんです、主よ、あなたのような方はいません、あなたは大いなる方、あなたの名は偉大で力に満ちています、主なる神様こそが大いなる方だ、主の皆こそが偉大で力に満ちている、聖書は本当にはっきりとした強い主張を持っています。偶像ってそれがどんなにきらびやかに見えたとしても、それがどんなに立派に見えたとしても人間の作ったものに過ぎない、それは動くこともできず話すこともできないんだ、しかし主なる神様はどうなのか、十二節のところを見てみれば、主なる神様はどういうお方かといえば、人間が作ったものではなくて力によって地を作ったお方だ、知恵によって世界を固く据えられた方だ、この方が英知によって天を広げられた、地を作り世界を据え天を広げた方、それが主なる神様なんだ。聖書は私たちに問います、あなたは誰を信じ誰を拝むのか、人が作り動くことも話すこともできないような偶像なのか、しかしそれでいて銀や金で覆われている、そういう豪華な見た目を持っている偶像を拝むのか、それとも世界を作り世界を据え天を広げた神を拝むのか、もう私たちには 偶像を拝むのか主なる神を拝むのか、あれかこれかのどちらかしかないというのが聖書が私たちに訴えていることです。銀も金も消費主義も国家主義も神のような顔をしているけれども、それ一体本当はどういうものなのか、そのことをこの一人の預言者は本当に鋭く見抜いています。例えば3節のところで、諸々の民の習わしは虚しいと言います。あるいは8節では、彼らは等しく浅はかで愚かです、虚しいものの戒めそれはただの木。あるいは15節では、それらは虚しく嘲笑の的、刑罰の時には滅びてしまう。諸々の民の習わしは虚しい、虚しいものの戒めそれはただの木、それらは虚しく嘲笑の的、虚しい虚しい虚しい繰り返している。偶像っていうのは、それがどんなに立派に見えたとしても、たとえ銀や金であったとしても、それは虚しいものなんだ、偽物なんだ、偽りなんだと。でも私たちはその虚しさにどこか気づいていたとしても、それでもそういう偶像にとらわれて虚しくなっている自分を、そのことに気づいていたとしても、助けてということができなかったりとか、助けてというふうに言っても実際誰も助けてくれなかったりだとか、よるべなき自分だっていうことに気づいたときに、助けて呼んでも誰も答えてくれない、あるいは助けてと言っている人を見過ごしにしてしまう、そしてますます自分自身も虚しくなっていく、それが私たちのもしかしたら実際のところなのかもしれません。そういう私たちを神様は一体どうなさるのか。10節のところにこのように書いてあります。主は真実の神、命の神、永遠の王、主なる神様こそが私たちを救うことのできる命の神だ、真実の神なのだと、この一人の預言者は私たちに訴えています。私たちが虚しさ、そういう負のスパイラルに落ち込んで、私たちが落ち込んでいく、そういう時に私たちを救うことができるのは真実の神であり、命の神であり、永遠の王であるお方だけなのだ。でもこの十節の言葉、続きを読んでみるとちょっとドキッとします。その怒りに地は震え、その憤りに諸国民は耐えられない。やっぱり神様は偶像礼拝しているということでもって、私たちに罰を与えるっていうふうに聖書は言ってるのかなというふうにも読むことができる。でもそういうことなんだろうか。その怒りに地は震え、その憤りに諸国民は耐えられない、それが真実の神だ。この言葉は五節のところの言葉と対比されている言葉なのだと思います。偶像っていうのはどういう神なのかっていうと、キュウリ畑のカカシのようで話すこともできず、ただ運ばれていく、歩けないのだから、そのようなものを恐れてはならない、それは災いを下すこともなければ幸いをもたらすこともない。偶像の神というのは災いを下す力もないし、幸いをもたらすような力もない、カカシのようなものだと、話すことも動くこともできない、人間に働いてもらわないといけないんだ。でも真実の神というのは、その怒りに地は震える、その憤りに職人は耐えられない、言葉を返せば、言葉をひっくり返せば、災いを下すことのできる神こそが私たちを救うことのできる神だということなんじゃないでしょうか。本当に力ある方というのは、災いを下す力もお持ちだし、私たちを救う力だってお持ちの方なんだ、そういうふうに訴えているんです。さらに11節のところ、このようにあなた方は彼らに、このようにあなた方は彼らに言え、天と地を作らなかった神々は力もこれらの天の下からも滅びると。これもまた10節の後半と同じようにドキッとする言葉です。天と地を作らなかった神々は力もこれらの天の下からも滅びる。でもこの言葉もよく読んでみれば、偶像の神を拝んだ者たちはとか、そういう神々を作った者たちはというふうには言っていないんです。天と地を作らなかった神々は力もこれらの天の下からも滅びる。私たちを捉えている銀や金、私たちの心を掴んで離さないような、消費主義をはじめとした社会システム、 あるいは私たちを虚しくしながら、その虚しさの中で私たちを捉えないような力を持っている、私たちの身の回りを囲んでいる現実、しかしそういう天と地を作らなかった神々は力もこれらの天の下からも滅びる。そういうものは絶対じゃないの。いつか終わるの。神様は私たちをそれらの虚しさの中から救ってくださるんだ。この天と地を作らなかった神々は力もこれらの天の下からも滅びるっていう鍵括弧の中に書いてある言葉ですけれども、この言葉は実は周りの言葉と違う言語で書かれています。エレミア書、旧約聖書のエレミア書っていうのはヘブル語という言語で書かれていますけれども、この鍵括弧の中の言葉だけがこのエレミア書の中で唯一アラム語という別の言葉で書かれています。ある人が指摘しているところによると、ヘブル語というのはイスラエルの人たちにしか理解できない言葉だったけれども、アラム語というのは当時の社会の中では他の国の人たちにも通じる言葉だったというふうにその人は指摘をしていました。天と地を作らなかった神々は力もこれらの天の下からも滅びる。あなたを支配している神々はいつか滅びるんだ。これはイスラエルの人たちだけに分かる言葉ではなくて、他の人にも通じる言葉でそのように言えというんです。天と地を作らなかったような神々は絶対のものじゃない、いつか滅びる。じゃあ真実の神、命の神、主なる神様、永遠の王、そのお方は一体いかなる方なのか。それが12節に書いてある。力によって地を作り、知恵によって世界を固く据えられた方、この方が英知によって天を広げられた。主が御声を発せられると天の大水はとどろく、地の果てから雲を昇らせ、雨のために稲妻を作り、風をその蔵から送り出される。この神様こそが私たちを救ってくださるお方だと言うんです。この神様が世界をお作りになったというのは、昔々そういうことがあったという昔話をしているのではなくて、この天と地をお作りになった方こそが命の神であり、真実の神であり、私たちを、そしてあなたを救うこともできる力を持っておられる方だ。そういう力強い救いの宣言です。この言葉がイスラエルの人たちだけではない、誰にでも通じる言葉で語られなければならないと預言者は言うのです。それはそれがたとえイスラエルであったとしても、あるいは周辺の他の外国であったとしても、日本であったとしても、どこででもこの天と地をお作りになった方こそが私たちを、あなたを救ってくださる神なのだ。その言葉はどこに行っても私たちを生かす福音の言葉だからです。神様は私たちの生きているこの大地も作ってくださいました。遠い外国だけではない、この日本のこの地面だと神様が作ってくださった地です。神はこの地をお作りになった、この地をも神は覚え祝福しておられる。私たちはこの世間がもうとんでもない悪魔のような世間だから、ここから逃げてここに閉じこもらないといけないというふうには聖書は私たちにそういうふうには言いません。私たちが生きているこの世界は神様がお作りになった、だから銀や金に支配させてはならない。この天と地を作り私たちに命を与えてくださったお方が、真実のお方が、その私たちに与えてくださったその命を祝福するために今日も支えておられる、そういう地なのだと。私たちはそういう福音の言葉を携えてここから出発をしていきます。私たちがこの1週間で出会う人は誰一人として例外なく神が祝福しておられる方です。神が祝福した大地に生き、神が祝福しておられる尊い一人の人間、たった一人のよるべなき人を主イエスキリストはお見捨てにはなりませんでした。その人のところに出て行かれました。私たちもその神様のその御足の後に従って、この1週間私たちもここから出発をしていく、それが今日私たちが神様から送り出される、神様からいただいている励ましであり、この福音の言葉を神は私たちに託してくださっているのです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの御力によってこの地が作られました。 あなたの知恵によってこの世界が固く据えられました。あなたの英知によって天が広げられました。どうぞあなたのその救いをもたらす偉大な力を私たちが賛美をし、そしてまたこれを届けるためにこの1週間それぞれの使わされているところへと出ていくことができますように私たちを助けてください。主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。健康の祈りをされる方